市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報をあかりいく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますから、こちらもチェックをお忘れなく。
はい、お願いします。
あかりちゃん、今日もリモート出演になりますが、はい、元気に行きましょう。
はい、元気に行きましょう。あかりく行きますよ。
はい、ところであかりちゃん、メールが届いてるんですよ、はい、ご紹介しますね。
お願いします。
嬉しいですよね。
嬉しいです。
はい、あかりさん、野田ね、こんにちは。
こんにちは。
そして福祉住環境コーディネーター2級合格おめでとうございます。
わー、ありがとうございます。
実は私も同じ日に同じ試験を受験してたのですが、
あら、
半分ほどしかできず不合格でした。
あらららら。
そこであかりさんにお聞きしたいのですが、はい、どんな方法で1日どれくらい勉強したんでしょうか。参考まで教えてください。
はい、あ、そうですか、うん。まあ、何級かにもよるんですけど、私は3級を受けたんですね、
うんうん。
で、最初はこうカキカキしながら覚えないと、うんうん、覚えれないタイプだと思っていて、
うんうん、
でもやっぱり体調的に書くことってすごい疲れるんですよ。
ほうほう。
なのでひたすら体調が大丈夫な時に読む、うんうん、
読
んで大事なところに線引いて、うん、であの模擬問題を解いていくっていう感じで、
うんうんうん、
本当に無理なくやってました。
過去問って大事ですよね。
本当になんか出るタイプが分かっていくというか、うんうんうん、問題の感じが、なので過去問すごい大事だなと思いました。
ということです。図書館記念日さんからのメールご紹介しましたが、私自身は合格するまで受け続けるつもりですっていうことです。
頑張りましょう。
アドバイス届いたと思います。
はい、ありがとうございます。
さあ、今日もいろんなことを教えてください。
はい、本日はですね、
はい、
2月11日ということで、
はい、
建国記念日の日ですが、
祝日ですよね。
はい、そうなんです。建国記念の日なんですが、実は、うん、グリコのキャラメルが発売された日でもあるらしいです。
あ、両手上げてるあのグリコ。
あ、そうですね、上げてますね。
お、
あれは約100年間たくさんの人に愛され続けているお菓子なんですよね。
100年間。
そうなんですよ。
すごい。
1922年に発売がされたそうです。だから本当に長いことおじいちゃんおばあちゃんですよね。
本当ね。
はい、発売当初もハート型だったんですが、一時期四角形だったみたいで、私も見てみたかったなと思うんですけど、やっぱりこのハート型になってる理由って角のない形で口当たりを良くするためだそうです。だからね、食べやすいし、あの食べたい時に食べるってことでできますし、あのお菓子とかもついてるじゃないですか。お菓子じゃないや、おまけ、あれもあの子どもたちに楽しみながらこう栄養を取ってもらうっていう意味でおもちゃもついてたみたいで、あの子どもにもいいですけど、もうすぐバレンタインじゃないですか。
そうですね、そういえば2月14日。
だから大切な人に口当たりが良くて栄養もあるこのハート型のキャラメル、送ってみたらいかがでしょうか皆さん。
そうですね、チョコレートもいいけどキャラメルもねって感じですよね。
そうですそうです、もう思いがこもってますからね、作られた人の。
そうですね、
おまけ見ると子供の頃思い出すので。
楽しくなってきた。今日はなんかたくさん用意してるよって言ってましたが、その他には。
そうなんですよ、広報カニを読むためには、ということで、毎月1日に発行している広報カニなんですが、
はい、
実はホームページやアプリからも読めるってご存知でしょうか皆さん。
あ、そうだったんだ。私あの検索して探したことはありますけども、
はい、
ホームページやアプリからも見れるんですね。
そうなんです。広報誌はスマホやパソコンがあれば、いつでもどこでも読めるようになっていまして、
はいはい、
広報誌のデータ版、まあ、紙じゃなくてデータですね。
今ペーパーレスですもんね。
そうなんですよ。しかもあの今コロナウイルスの関係もあって、うんうんうん、あのいろいろ気にされる方もいるので、はい、データ版を読む方法をご紹介します。
はい、お願いします。
はい、まず一つ目は蟹市の公式ホームページの中にあります、
うん、はい、
はい、そして二つ目はカタカナでマーチイーローというアプリをダウンロードしていただけると読むことができます。
マチイーローっていうアプリがあるんですね。
あるんですよ。そして三つ目はギフイーブックスというものとマイ広報誌というもので、
はい、
どちらもインターネットサイトから読むことができます。
あら、まあ、たくさんいろんなところから入ることができるんですね。
そうなんです。こちらのギフ e-books マイ広報誌は、
うん、
ですね、ギフ e-books ですね、
うん、
は電子書籍版にもなっています。
ほー、まあ、あの確かに広報は自治会に入ってると各お家の方に配られると思うんですが、入ってないといろいろ手元にない場合もありますもんね。
そうなんですよ、うん、なかなかねそこが難しいところで、
うんうん、
ですね、広報課に市役所やマーノにも置いているんですが、
うん、はい、
それだけでなく例えばドンキホーテユニカニ店だったりとか、一部のコンビニなど市内さまざまな場所で手に入れることができます。
あ、それはちょっと手に入れやすいですね。
そうなんですよ、そうなんです。
ほ
う
ほ
う
ほ
う、
ぜひ、ね、いろんな情報があるから見てほしいですよね。
はい、はい、
で
市公式ホームページまちいろ e-books ギフ e-books なら、
うん、
広報課にのバックナンバー過去ですね、
ええ、
過去の広報誌も読むことができます。
そうなるとこの間最終回を迎えたキリンが来る、
お
ー、ね、終わっちゃったと思うんだけども、
寂しいけどたくさん盛り上がって嬉しいですね、
うん、去年のいろんな取材が載ってるのもまた見ることができるってことですね。
そうなんですよ、昨年6月の大河ドラマ、うん、キリンが来る駒役門脇麦さんのインタビューだったりとか、
はい、
昨年1月のこの大河ドラマ「麒麟が来る」の巻役の石川さゆりさんとの対談の様子も読むことができます。
光秀の母ですよね。
あ、そうですね。
最終回も良かったけれども、あかりちゃんの中では、はい、その他に印象に残ってるシーンとか回数なんか覚えてますか？
そうですね、まあ、それを言われると、
うん、
一番に思い浮かぶのが初回放送です、
うん、初回、うん、
どうやって私たちこう暮らしている蟹市、そして明智の城ですね、
うん、
その明智の城エリアが描かれるのかなっていうのがすごくドキドキワクワクしていて、
すごく期待してみましたよね。
そうなんですよ、でこう映像で出た時に、
うん、
まあ、そのままではないかもしれませんが、こうして、うん、あの明智の城でこう光秀が暮らしていたのかなと思うと、なんか胸がいっぱいになるものがありました。
いろんな思いが膨らみましたよね。
はい、野田姉さんはどの回が一番好きでしたか？
そうですね、やっぱり最終回は特別ですけれども、
はい、
今言ったようにそう言われれば、
はい、
明智の城のシーンは鮮やかで綺麗だったなって今思い出しました。
そうなんですよ、他の大河ドラマと比べるとすごい鮮やかな色合いで、うん、
衣装もね。
そうなんです、ただこう話が進んでいってだんだんこう戦がこうひどくなったりとかそういう風になっていくと色がね、
うんうん、
最初の頃と思うと全然そんな感じではなくてちょっと深刻なカラーというか、
まあ、戦国時代に入っていったっていう雰囲気でしょうね。
だからそれもずっと見てるからこそ歴史のこう流れが楽しめるのかなと思いました。
いや、話が尽きないけれど、
はい、
あかりちゃんまだ他にも紹介しなくちゃいけないことあったね。
はい、今日はたくさんです。広報カニでは、うん、ハッシュタグカニスタをつけて、はい、インスタグラムに投稿された写真をご紹介しています。
ハッシュタグカニスタ、これはあかりちゃんも頑張ってアピールしてますよね。
そうなんですよ。蟹市の中で素敵なものだったりとか、うんうん、場所を見つけてこう写真を撮って投稿していただくんですが、うん、ハッシュタグの蟹がひらがなで、スーターがカタカナとなっています。
うーん、
最近投稿がいろいろ素敵なものがいっぱいありまして、
ほう、
先日雪が降ったこともあって梅の花に雪が少し積もった様子を撮られた方だったりとか、
はい、
山の木々に雪が積もった様子の写真を投稿されている方がいて、あ、これ季節感があってとってもいいなって思いました。
そうですね、寒い冬はあるけど、うん、春に向かってるって感じがあって勇気が出ますよね。
はい、しかもですね、今話題の鬼滅の刃、
う
ん、その炭治郎の主人公炭治郎のコスプレをしたワンちゃんがですね、
ワンちゃん、
うん、はい、ワンちゃんがかぐや姫の散歩道と呼ばれている、
あ、幻想的なとこですよね。
そうです、そうです、竹林の道で、うん、人が私は遊歩道というところで写真を撮っていたのが、うん、もうすごいぴったりで可愛かったんですよ。
へー、私は見てないんですけど、お話だけでもすごく目に浮かんできそうですね。
そうですね、で
も、うん、私の中では、
はい、
かぐや姫イコールなんとなくだけどあかりちゃんのイメージがあるんだよね。あかりちゃん、うん、コスプレしたことあったよね。
うわ、嬉しいな、ありがとうございます。そうなんですよ、着物をこうちょっと羽織って、うん、そこのかぐや姫の散歩道で写真を撮ったことがあるんですが、
うん、
ちょうど髪の毛がすごい長い時に撮って、
うんうんうん、
それが皆さんかぐや姫みたいだとありがたいことに言っていただくことができて嬉しいです。
私も何かで見てそれがすごくインパクトがあったんですよね。
嬉しいな。なので髪の毛の長い黒髪の方はもうぴったりの場所なので、ぜひ撮ってみてください。
でもハッシュタグカニスタ、まあ、2月14日まで大河ドラマ館は開館してますので、
はい、
まだ少し時間があります。また写真撮って投稿してほしいですよね。
あ、そうですね、うん、もう蟹江以内の場所ならどこでもいいので、もちろんあの大河ドラマ館の中は無理ですけど、
ね、そうね、うん、
そうですね、そういう周りだったりとか、あとそこ
出口のところの、
はい、
あのパネル等身大の光秀たちと一緒に写真は撮れますよね、はい、確か。
ああ、そうですね、うん、そういうところで撮っていただいたりとか、ぜひもう2月14日まで盛り上げていきたいですよね。
本当やっぱり2020年は大河ドラマ明智光秀だったので、それをやっぱりご紹介したいし、はい、これからもカニの素晴らしいところをどんどんこのハッシュタグカニスタでご紹介いただきたいですよね。
そうですね、皆さんもあの私たちも知らないところがあるかもしれないので、ぜひハッシュタグカニスタでカニの素敵を共有してください。
そうですね、
はい、ま
あ、あかりちゃん自身もカニスタに投稿することあるんですか？
ありますよ、もちろん。
最近のは何かありました？
最近だとですね、うん、何があったかな、実はこうコロナ禍っていうこともあり、外にあんまりプライベートで出なくなったんですね。
そうだね。
なので蟹市のいろんなところっていう写真はないんですが、うん、あの我が家のあのララディレクター、
うんうんうん、
はい、愛病のララディレクターとキキアシスタントディレクターを撮った写真を勝手にカニスタとつけて投稿させていただきました。カニ市内だからいいかなと思って。
そうだね、ぜひこれも見てほしいと思います。
はい、
あかりちゃん、そろそろ時間のようですよ。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
カニ市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話、次回2月25日もお楽しみに。
はい、
ナビゲーターはカニ市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララ野田姉子と野田光代でした。それではまた、ルンルン。